素晴らしい素晴らしい賛美ですね。もう一度拍手をお願いします。これがね3人の人で歌っただと思いませんね。なんか13世の賛美のような感じがしました。本当にこれを聞いているとクリスマスのムードが高まってきます。本当にありがとうございました。今日はジェームズ・クラフト牧師が来てくださいます。そしてメッセージをしてくださいます。題名は完走をするということ、そしてそのためには内側から心が修正される必要があるということ、そしてゴールに到達した時にいただける賞はどんなものか、そのために私たちは召されています。神様からの召しとは一体何でしょうか。それを今日は語ってくださいますジェームズ・クラスト先生です。お迎えしましょう。皆さんの前に出ることをワクワクしています。もう一度私たちをここに集わせてくださいました。先週ですがテレビで金曜日と土曜日のことを聞きました。この金曜日にオーディトリアムの屋根が落ちたということを聞きましたが、でもこの子にこうしてジムで集まれることが感謝しています。また何にも増して怪我人がなかったということ、本当に神様は私たちを本当にあのオーディトリアムから追い出してくださって次の新しい第2段階に押し出してくださったような気がします。さあ今日は御言葉から共に学びたいと思います。我々一人一人御言葉を学ぶものとなりたい。その御言葉によって私たちは内側から変えられていきます。そして我々が変えられてキリストに変えられるものと似たものと日にしてくださるんです。そのようなものになりたいですね。ではお手元のノートを取り出してください。そこに空欄と聖書の箇所がたくさん出てきますが、そこを一緒に学びたいと思います。だってね、こう書き込むというのは何も書かないともう忘れてしまいますよね。だから今日はどうか今日メッセージを聞いて何か心に染みたこと、何か神様からの御声を心に留めていただきたいということです。私がこの人生を見たときに、この今このジーサス・ピュア&シンプルという本、ウェン先生が書かれた本を読んでいます。今週は皆さん8章を読んでいるはずですね。それが内側からの修正ということですが、これどういうことかというと、私にも人生にも本当に大きな関係があります。私は陸上の選手だったんです。私は奨学金をもらって陸上で大学にも行ってずっとレースに参加してたんですね。でよく人は言います、人生はレースのようなものだ、我々の人生はレースを走っているようなもんだって言うんです。そうです、私たちは人生というレースをそれぞれ走っているんです。だから我々一人一人が運動選手のようなもん、私は運動なんかしたことありませんよ、でも我々はいわゆる人生というレースを走る運動選手だと考えてください。そうです、霊的なレースを走っている運動選手なんです。霊的な運動選手、我々の目の前に置かれた人生というレースを走っている。さあ聖書の中に多くこのレースというような観念が出てくるんです。この聖書の箇所、ノートの一番最初のところを見てください。使徒20章、そこを一緒に読んでみましょう。その前にどうか大きな声で、お腹から声が聞かれて、また外のテントにおられる方も同じように、そして大きな声がその道を越えた他の人に聞こえるような、そんなような大きな声で呼んでみたいと思います。よろしいですか。ではどうぞ。けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。走るべき工程を走り尽くすということ、そうですね、レースに参加したらそれを走り終えるしかないんですね。それをやめてしまったら私たちはレース失格になってしまうんです。最初のゴールまで到達しなければならない。使徒のパウロは第二テモテでこう言いました。走るべき道のりを走り終えた。これはね、使徒パウロがもう死ぬ直前に書いたところなんですね。私は走るべき道取りを走り終えたよと。そうなんですね、レースを終了するかどうかは私たち自分たちで 決めなきゃいけないんですね。そうだ、私はこのレースを走り切るぞというのは皆さん一人一人の決断なんです。皆さん今までもちろんマラソンレースをテレビで見たことありますか？マラソンを本当に見た人はたくさんおられますね。もうずっと見るのは走ってる姿をじーっと見てるんですが、 LA マラソンとかボストンマラソン、ニューヨークマラソン見てるともう参加者が2万人3万人といるわけです。私はマラソンなんてね、とっても私はスプリンター短距離ですから、ね、マラソンのような短長距離を走るというと考えられないんですが、まあ、このレースの最初でスタート地点にみんな並びます。そしてピストルがパーンとなってみんな出発するんですが、しかしその最後の人が全員スタートラインを超えるのにだいたい 2,30 分かかるっていうんですね。そして全員がスタートを切って、そして最初はひしめいていくのがだんだんと距離が離れていて、大抵はケニアの選手が強いですね。どんどんどんどん先に進んでいってしまいます。だいたいどんどんどんどんどんどん行って、でもケニア人はもう前の方で見えなくなってしまう。で私のような人間はもう1マイル2マイルになってくるともうクタクタになったよ、もうやめた、もう帰ろう。でもね、このように最初は引き締めていたのにだんだんと距離が離れていきます。そしてゴールにバラバラと入っていくわけですが、そしてその途中で足がつったり怪我人が出たらそれを参加を断念しなければならないということですね。でも大事なのはゴールを切るということ。人生もそうですね。一番大事なのはスタート地点じゃないんですね。どのようにゴールを切るかということなんです。それが一番大事なことでしょう。私は大学の時に世界でも有名な選手と一緒に競技に出場しました。その一人がカール・ルイスだったんです。聞いたことありますか？カール・ルイスと聞いたらもう皆さんお分かりですよね。私はねその横で本当にちっちゃな白人の選手だったんですね。本当にもうもっと細くてガリガリでもちっちゃかったんです。その私がカール・ルイスと一緒に競技出たんですね。私はもうドキドキしました。カール・ルイスは第5レーン、私は第2レーン、私の横にいたのは私よりももっとちっちゃいような選手でした。もう私は手が震え出しました。もうドキドキドキドキして、私がカール・ルイスと一緒に走るなんてもう夢のようだ、ドキドキしてたんですね。カール・ルイスだったらもう本当180を泳ぐに超えている身長です。そしてオリンピックで金メダルをいくつも取ったような人ですよね。その横で私は無名の本当にちっちゃなちっちゃなガリガリの選手、さあスタートラインに着きました。そしてセット、そして手をつきました。まだ手は震えています。さあピストルが鳴りました。さあその時スタートを切った時に実は私の方がカルリースよりも早かったんですね。素晴らしい。カルリースよりもストールスタートは早かったんです。ピストルが鳴って私はスタートをダッシュしました。カール・ルイスを抜いたんですが、やったーとその時は一瞬思ったんです。しかしその次の瞬間カール・ルイスはもう大股で私の横をシャーッと抜いていって、その後彼の姿は見えなくなってしまったんです。覚えてるのはカール・ルイスの後ろ姿だけ。私は本当に、まあ、レースを完走するだけでも感謝だったんですが、それだけ緊張してたんですね。でそこで見ていた観客は覚えているのはカール・ルイスだけですよね。だって彼がゴールを切ったわけです。一番で切ったわけです。そうなんです。だから誰がスタート一番だったよりも誰がゴールに一番入ったかの方がよっぽど大事ですね。さあ聖書を通してこの走るべき道のりを完走するということ、どうしたらいいでしょうか。皆さんその工程においてレースの工程においていろんなことを調整しなければなりません。人生でもそうです。朝起きてまず自分を神様に調整合わせるんですね。自分を心を神様に合わせるということ、神様の本当に考える教えとかそういうものに私たちの合わせるということ、それを毎日しなければならないんです。次のところを読んでみたいと思います。第2テモテ、その次ですね、第1コリント、あなた方も賞を受けられるように走りなさい。皆さん賞を欲しいと思うと、報酬が欲しい、プライズが欲しいということ、たくさんおられますね。私も賞が欲しいです。ここで言われているのはあなたも賞を受けられるように、賞を 勝ち取るようにそのような姿で走りなさいということなんです。皆さんね、競技に出ると必ずレーンに立たされますね。そしてそのレーンを走らなきゃならないね。その横の人のレーンを走るということはできないんです。これが私たちのレースですね。さあ今からこの人生というレースの勝ち取るための法則をお話ししたいと思います。完走するための5つの秘訣。1つ目です。書き込んでください。気を散らすものを取り除く。気を散らすものを取り除く。皆さん、世の中には本当に私たちの気を散らすものがたくさんあります。ヘブル書の12章の1節です。だからスピードを落とさせたり後ろへ引き戻そうという力に目を光らせなさい。特に足にうるさくまとわりついてつまずかせようとする罪を振り捨てなさい。そして神様の用意された特別のコースを忍耐して走り抜こうではありませんか。この中で、丸をしていただきたいんです。それが特別のコースの特別ということです。そうなんです。私たち神様に一人一人特別な料理がコースが用意されているということなんです。だから自分のコースを走らなきゃいけない。私はあなた他の人のコースを走ることはできませんね。他の人も他にも私のコースを走ってくれるってそういうわけにはいかないんです。どれだけ友達でも私は自分のコースを走らなきゃいけない。神様は私たちに私しか走れないコースを用意をしてくださいました。それを忘れてはなりません。神様の本当特別な目的があなたに与えられているということなんですね。そしてその次に丸していただきたいのは罪を振り捨てなさい。振り捨てるというところです。さあ神様に与えられたコースを走るためにはいらないもの不必要なものを全部取り除かればなりません。私たちの本当に体にまつわりついて動きにくくするもの足を本当に遅くらせるようなもの重い荷物とかそういうものを全部取り捨てなさいということなんです。それによって身が軽くなってレースを走ることができますね。でもその荷物をしがみついていたら本当にもう重くなって足が進みません。コースを完走することができないんです。ですから賞を受け入れるように走るためにはいらない不必要なものを振り捨てなければなりません。皆さんマラソンを走るときに鎧を着て走る人いませんよね。まだパーカーなんて着て走る人いませんよね。そのもの邪魔になります。もうできるだけ最小限度のコスチュームですね、まあ、服でマラソンを走ります。もう半分裸のようなもんです。でもだって重いものを着ていたらまとわりつくものを着ていたらスピードが遅れてしまうからなんですね。邪魔になってしまうから。皆さん今日あなたを本当に重荷になっているものは何でしょうか。あなたを本当に気を散らすものは何でしょうか。金儲けでしょうか。結婚の中で何か間違ったものがあるというか健康に本当に神様のベストを望んでないことでしょうか。子供との関係ではどうですか。何か本当に家庭の中でも外でもあなたの目をこのレースから離そう切り離そうとするものは何でしょうか。ピリピの3章の13節のところにこう書いてあります。すなわち後ろのものを忘れひたむきに前のものに向かって進み目標を目指して一心に走っているのですとあります。過去のことを忘れる後ろのことを忘れると書いてあります。パウロは本当にこの救われる前クリスチャンになる前は大きな罪を起こしてきました。そして本当にそのクリスチャンである人たちを殺すというようなそのようなひどなことをしてたんですね。それは救われる前ですが、でもそのような本当に罪悪感があったでしょうが神様はそのパウロの罪を許してくれました。そしてその後ろのことを忘れた許されたためにその前のレースを走り切ることができたんです。どうかあなたの過去に本当に今あなたのレースを走るのに邪魔するようなものを切り捨ててください。そういうことはどういうものでしょうか。皆さんの中座っておられる人たちの中で本当に過去がこうだから私の将来はこうでしかないんだなんて思っている人がいませんか。どうか過去の出来事過去の失敗とか罪悪感とか敗北感とかそういうものによってこの将来を台無しにするようなことがないように。それは悪魔の技です。皆さんこの炎のマラソンランナーですね見たことありますか。一回ねレントして見ていただきたいと思います。 この主人公ですが、最初物語の最初で走っているレースの途中でぶつけられるんですね。そして押されてつまずいて倒れてしまいました。しかしその瞬間に立ち上がって、そしてまた走り出してレースに勝利したんです。皆さん、今からこの現在バージョン見ていただきますが、皆さんこういう本当に倒れるようなことがあっても、それによって諦めないでください。そしてレースから失格するようなことがないようにしていただきたい。今からこのある女性ですが、この室内の決勝レース600メートルで出場した女性が倒されてつまずいて倒れて、またそれが倒してまた立ち上がって走り出したために素晴らしい結果になったビデオを見ていただきます。2008年室内決勝レース女性600メートル。ひっくり返ってしまいました。怪我しなかっただけ良かったです。さあ、そこからどのように回復することができるでしょうか。スピードがだんだん縮まってします。もしかしたら3位になれるかもしれません。3人を抜きました。すごいスピードで上がってきます。すごいすごい、考えられないスピードで上がってきます。2人目を抜きました。そして1投で到着。この女性は本当にすごいですね。つまずいて倒れてもそこで諦めなかった、立ち上がって走り出したんです。皆さん、我々が使える神様、力を与えてくださる。つまずけて倒れても神様は立ち上がる力を与えてくださるんです。我々は勝に勝つため、勝利するために召されています。どうか勝を得るために走り抜こうではありませんか。諦めてはなりません。では2つ目の秘訣をお話しましょう。書き込んでください。理由と報酬を思い出す。理由と報酬、報いですね、思い出す。皆さん、このレースを走り、なぜ走るのかっていう理由が分からなかったら、もうレースのゴールを切ることはできません。だから、なぜこのレースを走っているのか、この競争をなぜ走らなければいけないのか、いけないのかという理由をしなければなれないんです。もしそれが分かれば、どんな辛いことでも、その途中で敗北感、イライラ感、そういう恐れがあっても、それを克服してゴールを切ることができるんです。終了することができるんです。そしてゴールを到着すると、ゴールを切ると報酬が与えられるということ。そしてそのために、その報酬を取るために、レースに勝つためには、そのレースの途中で本当になんか自分を調節しなければならないということが出てきますね。それが自分の心の内側を調整するということなんです。こういうわけで、私たちは憐れみを受けてこの務めに任じられているのですから、勇気を失うことなく。第2コリントの4章1節です。皆さん、今まで失望したことがない人いますか。みんなそうなんですね。みんな失望してるんですね。みんな今までがっかりした思いを経験しています。でもこのね、私たちに務めを与えられるとかありますが、これは神様なんですね。神様は私たちに務めを与えて、すべき任務を与えてくださっています。だから、その任務を果たすために、何かがっかりすることがあっても、そういうことでも皆さんね、レースを諦めないでください。ギブアップしないでください。第1コリントの9章の25節にこうあります。 まず討議をする者はあらゆることについて自制します。私たちは口ない冠を受けるためにそうするのです。ですから私は決勝点がどこかわからないような走り方はしません。皆さんね、人生の中で成功するために犠牲にしなければならないということがたびたびありますね。マーク・スピッツと言います。彼はオリンピックで金メダル7つを取りました。マーク・スピッツという人、ある人がインタビューされました。どうしたら金メダル7つ取れるようになるんですかって聞かれたんですね。すると彼はこのように答えました。僕は1日8時間プールでの練習を4年間みっちりしたからね。皆さん、これこそ犠牲ですよね。勝利するための犠牲。パーティーに行って騒いだり、お酒を飲んだり、映画を行ったり、そして友達といつもつるんでる。それでは勝利することはできません。それらを全部諦めて、そして毎日毎日訓練をしたんです。その結果勝利を手にしました。我々はどうでしょうか。朝起きて目覚めしが鳴ります。そして布団から出たくないな。でも神様はさあベッドから出て今からデボーションしたい、聖書を読みなさい。でもあなたは言うでしょう、いやもう先生、神様は夕べ遅かったんですよ、テレビがいいのがあって起きれません、眠たいから、もう起きれない、起きれない、だって無理したら体悪くなるしね。このように神様は朝起きたら起きなさい、しんどくても起きて聖書を読んでデボーションしなさいと言われるときに私たちは起き上がるということなんですね。それは偽証でしょう。しかしそれをすることによって私たちは神様の御言葉によって心が新たにされ、体が元気づけられるんです。そのような本当にものになりたい、それでものになってイエスキリストに似たものと変えられたいと思います。さあ私たちはいろんなことについて動機づけを受けますね。モチベーションがありますが、今から3つモチベーションをお話しましょう。1つ目が内側からのモチベーションです。あ、太っちゃった、痩せなきゃ、食べるもの気をつけなきゃって自分で思うのは内側からのモチベーションです。2つ目が外側からのモチベーション。例えばコーチとか先生がいて、できるから、これやれ、やれやれ、頑張れ、できるできるって励まされますよね。これが外側からのモチベーション、動機づけです。さあ3つ目ですが、これが一番素晴らしいんですね。これは永遠から来るモチベーションなんです。これは永遠の報いですね。本当に今は見えない、しかしイエス様に従った時に永遠のもうなくならない、取り除くことができない報いを受けます。この世の価値観、思いではなくて神様の考え、価値観に従うことによって永遠に素晴らしい報いを受けることができるんです。第2コリントの4章の18節に、私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めますとあります。皆さんね、持続するための鍵はものの見方です、考え方ですよね。どうか神様の御言葉によって私たちの心を探っていただいて、頭をまた心を新たにしていただきましょう。神様の御言葉は精霊的にも体力的にも肉体的にも私たちを満たしてくださいます。私は食べるものが好きなんですね。食べなきゃ力が出ません。私たちには霊的な食べ物も必要なんです。神様のところに毎日来て、そして聖書を開き、そしてお祈りをすることによって私たちは霊的に満たされる、霊的に食べ物を食べると同じようなものです。それでも最初は辛いことでしょう、めんどくさいと思うかもしれない。しかしその訓練をすることによって私たちの心がイエス様の心と一致することができる。そして本当に余計なもの、気を散らすものから目を離し、ゴールに向かってまっすぐに走ることができるんです。第2コリントの4の16、ですから私は勇気を失いません、内なる人は日々新たにされています。ここに日々とありますね。1週間に1回じゃない、月に1回じゃない、日々毎日新たにされる。新たにされるためには私たちは御言葉を、聖書を開かなければなりません。すべきこと、私たちがすべきことをする、それによって日々内なる人が、内面が新しくされていくのです。4つ目ですね、失望感に抵抗する。さあここの各所読んでみましょう。ガラテヤでとです、善を行うように相手はいけません、失望せずにいれば時期が来て刈り取りすることになります。 我々はね諦めてはなりません。どんなことがあっても走り続けなければなりません。失望感によってくじけてはならないんです。皆さん、失望感というものは私たちにとっての最大の敵ではないでしょうか。また逆にサタンにとっては最強の武器なんです。私たちが落胆する、失望するということ。あなたの過去がいろんなことがあってがっかりする、だからもう将来暗い先が見えないと思うかもしれない。いや、そうでいてはなりません。どうか私たちは神様にしっかりと結びついて、そして神様から希望をいただきましょう。過去からの出来事で失望してはなりません。このウェン先生が書いた本の中である例が出てくるんですね。あるアフリカの村でアフリがたくさんいる。でそれ人間が捕まえて食べたいんですが、なかなか捕まらないんですね。どうにかこのアヒルを捕まえてその晩のご飯にしたいと言っていろいろ考えた。どうしたらいいんでしょうか。その人たちは諦めなかった。さあその村人たちはあるプランを考えました。村中にあるカボチャを集めたんですね。そして川の上の方から持っていきました。そしてそのカボチャが川をボンボコボンボコボンボコボンボコ並げているんですね。さあそのカボチャが流れてきてアヒルのところにやってきたら、アヒルはびっくりして飛んで逃げてしまいました。だって川の上からパンプキンなんて見たことがないから、異常なことだったんですね。見てもなんだこれは、美味しそうにも見えないし、このカボチャ変な色してるし、なんだこれは、異物がやってきたということで、アヒルは恐れて逃げてしまいました。さあそれから2つ目3つ目とカボチャをどんどん川に流すんですね。さあそれを何度も繰り返してくると何が起こるでしょうか。なんと何が起こったかというと、アヒルがそのカボチャに慣れてしまったんだ。今まで異常だったものが、不自然だったものが自然なものとなってしまったんですね。だからもう逃げなくなってしまった。どうでしょうか、私の人生の中でも。最初は人生の中にパンプキン、カボチャのようなものが流れてきた。今まではそれが変なものではなかったんですね。つまりこれは罪だと考えてください。昔だったらこんな罪をほっとこの悪いこととか示されたら、あこれは異常なことだ、このことはダメだと思ってみんなそれから離れてしまう。しかしその罪もだんだん慣れてくると、それが当たり前のものになってしまうんです。そして昔はダメだったもの、罪だったものが今では受け入れられるようになってしまう。そうなんですね。とアヒルがカボチャに慣れていったように、私たちもこの罪に慣れていってしまうということ。さあそのアヒルの続きです。村人がアヒルが慣れたところにカボチャの中をくり抜いて頭にかぶって川の中を歩いて下ってきたんですね。さあアヒルはどうしたでしょうか。アヒルは逃げませんから、村人はアヒルを掴むことが出た。そしてその晩アヒルはご飯になってしまいました。皆さんどうでしょうか。今までこのようなアヒルのようなことをしたことがある、そんな経験ありませんか。昔は本当にダメだと思った罪が、それが慣れてしまって今はもういいもの、当たり前のものになってしまった、そんな思いがある。昔だったら考えられないようなひどなことでも、今はみんなにとっても受け入れられる、もう不自然なものになってしまったというのは、私たちの心が本当にその罪に慣れてしまって、本来正しいこと、主にあって本当に清いこととか、そういうものから目が離れてしまったからなんです。さあ私たちはこれから世の中に生きていくなれて、正しいことについて、善のことについて、義のことについて立ち上がっていかなければなりません。周りのもの惑わされてはなりなさい。そのためには神様から目を、イエス・キリストから目を離してはならないのです。今まで多くの運動選手と付き合ってきました。私の娘も体操選手なんですが、何年も訓練をしてきました。失敗すると失望することがあるんですが、皆さんこのチャーチルという人、イギリスの首相がいますね。第二次世界大戦の時にある学校に招かれて話をしに行きました。さあその生徒の先生は言いましたね。お、首相がやってくる、ノートとペンを持ってしっかりノートを取りなさい、首相が言ったことを全部書き留めなさい。さあ生徒たちはペンとペーパー持ってちゃんと構えたんですね。これからすごい話が聞こえるよ、しっかりと書き留めよう。さあチャーチル首相が入ってきました。そして行動の中で話し出しました。 その時は第二次世界大戦時ですから、本当に彼の顔には本当に重荷を負っているような表情だった。でも彼はこう言いました。皆さん絶対絶対に決して決して決して諦めてはなりませんと言って、それで帰っていっちゃったんです。皆さん同じようなことを皆さんに申し上げます。諦めてはなりません。決して決して諦めてはなりません。絶対に諦めないでください。神様はあなたがレースを終了すること、ゴールを切ることを望んでおられます。それを可能にしてくださるのは神様です。神様から知恵をいただきましょう。力をいただきましょう。さあ皆さん、5つ目です。書き込んでください。キリスト様により頼むということ。レースを走り終えるために、完走するためにはキリスト様により頼むということ。神様は私たちを召してレースを走らせてくださる。走れと私たちを召してくださった。そのレースを完走するためには神様の力が必要です。ではこのコロサイ人の1章の29節を読んでみましょう。一緒にどうぞ。これが私の務めです。キリスト様が私のうちに力強く働いてくださるからこそこの務めを果たせるのです。皆さん、力強く働いてくださる、その力が私たちいただけるんですね。だから私たちの心が神様の心と一緒になっている、一致していると、神様の素晴らしい力がいただけるということなんですね。スターバックスに行っても、まあ、カフェインをもらっても力はそんなにいただけませんよね。でもイエス・キリストと一致することによって、私たちは素晴らしい無限の力がいただけるということ。私の好きな箇所に使徒の13章の36節、ここにダビデはその生きていた時代において神の御心に仕えて後ついに朽ち果てました、死にましたということですね。ダビデはそうだったんです。ダビデは自分に置かれた皇帝を走り終えたんです。そして天に召されていったということ。皆さん、最後に一つの例を持ってお話しましょう。私はクリスチャンになる前でした。私の心の中にはもう罪がいっぱいありました。もう自分中心の生き方しかなかった。しかしキリストに心を開け放し、キリスチャンになった時、私は全てをイエス・キリストに捧げたんです。するとイエス様が心の中から私をきれいにしてくださったんですね。さあ、それをこのカップを用いてお話しましょう。このグラスの中には汚い黒いとしたドブの水でしょうかね、汚い水が入っています。どこからこう持ってきたか私知らないんですけど、さあ、そんなものがグラスの中に入っています。これがイエスに救われる前の私たちの心ではないでしょうか。しかしイエス・キリストを受け入れてクリスチャンになったら、この水で、このジャーに入っている水がグラスの中に注がれて、私のグラスが溢れるようになってきたんですね。しかしそれでも過去からの罪とか、本当にさまざまな罪悪感とか、そういう思いがまだグラスの中にたくさん入っていました。その時に神様が言いました。ジェームス、私により頼みなさい、私に信頼しなさい、あなたに私の祈り、そして教会で使いなさいって言って、それに従った時、神様はもっとこの清い水を私の中、グラスの中に注いでくださった。そして本当に私の心が新たになっていったんですね。生き返ってきました。そして教会に来て礼拝をしました。するとまた神様が私に霊を注いでくださって、そして神様の水でもってこの私のグラスの水がどんどんと変えられていきました。そして教会で奉仕をするようになりました。椅子を並べたり片付けたり、皆さんもそうしましたね。ボランティアの方がこのジムの椅子を並べてくださいました。そういうことにすることによって神様もまたさらにその清い水を注いでくださった。それは神様の霊ですね。霊を注いでくださった。さあ、それによって私がどんどん変えられて、私がイエス・キリストに似たものと変えられていったのです。だってイエスは言いましたね。私は来たのは使えられるのではなく使えるために来たと、イエス・キリストがその模範を示してくださいました。さあ、私はそれから献金をしました。するとまた神様の聖霊の水が注がれて、私はどんどんどんどん変えられていたんです。さあ、それからまだまだ神様の霊が注がれて何が起こっていくでしょうか。すると私の心がどんどん清められて、以前のこの汚いものが、罪が全部外に出ていってしまって、そして気がついたら、なんと私の本当にグラスの中の水がこんな綺麗な清いものに変わっていったのです。そうなんです。神様の水に象徴された霊が私たちに注がれたために、私が本当に思いがちっちゃくなって、肉の思いがちっちゃくなって、神様の思いでいっぱいになって、 そして私はどうでしょうか、以前毒のようなものだ存在であったものがこの清いものに変えられていきました。そうなんです、私がキリストになってそれからの歩みの中で神様は私を変えてくださいました。そしてイエスにキリストに似たものとどんどん変えてくださった。そしてどうですか、このグラスのカップの中の水、これほど黄色い清いきれいなものになりました。これを見たときに、今ちょっとごめんなさいね、喉かいてますから失礼します。飲んだら美味しいんです、とても美味しい。私を生き返らせてください。以前の姿だったら飲むこともできなかった、そんなもん毒性の強いもの飲んだら病気になってしまう。しかしイエスキリストに変えられて私は新しくなって清いものとなって、この清い水と変えられたんです。そうしたら私は神様をイエスキリストを反映するものとなっていくんです。さあそこでイエスは言いました、さあ清くなったからといって人から離れてはいけないよ、あなたは元いた本当にこの汚れた世の中に戻っていかなければならないよと言って、その中に私を置かれたんですね。これが私たちに置かれた務めです。さあニューホープのチャプター2第2章を迎えました。このようなものに私たち変えられていきたいと思います。さあ今のグラスの例で見ていただきました。また賞について話をしました。皆さんね、賞を完走することによって得られる賞プライズというのはイエスキリストが私たちの心の中に住んでくださるということなんで、それが最高の最大の賞プライズなんです。毎日そのためには毎日御言葉によって心を新たにされましょう。イエスキリストから離れてはなりません。神様とイエスキリストで一緒になろうではありませんか。では祈りましょう。神様は今日この特別な日を感謝します。ここに共に一緒に神様の学びをすることができましたことを感謝します。どうか私たちの心を開いて、あなたと一つとなる、イエスキリストと一つとなるということを理解することができますように、あなたは神様の霊を私たちに注いでくださいました。それによって私たちの罪すべての汚れたものが清くなりました。どうかこれから一日日々一日一日あなたによって変えられていくものとなりますように。またこのニューホープの教会のために祈ります。どうか今この変化の中にあってそれを受け入れ、さらに前進することができますように。そして日々選択を一人一人あなたについていくという選択をすることができますように。では皆さん目を閉じたまま皆さんにお聞きします。今まで私の手元のグラスは本当に毒の汚いものでいっぱい、汚れたものでいっぱいだった。過去からの罪、苦々しさ、後悔、そういうもので満ちていた。しかし神様はそれを新たにしてくださると言ってくださっています。私たちを励まそうと言ってくださる。どうかこのイエス・キリストに対して心を開こうではありませんか。どうか神様に心に入っていただいて私たちの心を変えていただこうではありませんか。それによって私たちは栄光から栄光へとイエス・キリストに似たものと変えてくださる。皆さんの中で今日イエス・キリストを主としてキリストとして受け入れますという方おられるならば、これからイエス・キリストの力によって強められ、目の前にあるレースを完走したい、そう思われる方、皆さん今日決断をしてください。イエス・キリストはあなたのために死んでくださった、十字架で死んでくださった、そのおかげで私たちは罪が許され生きることができたんです。皆さんの中で本当に今までの罪許してほしい、イエスキリストを受け入れたい、神様のこのイエスキリストの霊によって私たちを満たしてほしいと思う方がおられるならば、どうか今決断してください。あなたに従いますよ、あなたを受け入れます、心に受け入れます。今までしたことがなかった、でももう古い私、自分の生き方には戻りたくない、今日あなたに従います、許されてこれから新しい生涯を生きていきます。どうかレースを終了する、完走する力を与えてくださいという方、手を挙げてどうかそのあなたの決断を示してください。手を挙げて示してください。私はあなたの力が必要です。多くの手が上がりました。先生、私が神様が必要です、イエスキリスト心に入ってください、神様の御国に入れていただきたい。多くの手が上がっています。今日こそ決断の時です。多くの手が上がりました。感謝します。イエスキリストに従うという決断、皆さん、では皆さん一緒に両手を上げて一緒に祈ろうではありませんか。 そして私の後について祈ってください。天の父なる神様、御子をこの世に送ってくださって感謝します。十字架に死んでくださった、血を流してくださった、私のために死んでくださった、私はそれを受け取ります。あなたの許しを受け入れます。あなたの御子イエスキリストを受け入れます。心の中に受け入れます。そして私は今日選びます。今日あなたに従うことを誓います。イエス様、あなたの霊がここの場を満たしてくださいますように。あなたの霊で一人一人を満たしてください。そしてあなたの力をいただいて、確信を持ってこれから将来コースを走り抜くことができますように。そして私たちは日々新たにされ、栄光から栄光へとあなたに似たものと変えてくださることを感謝します。主の名によって祈ります。では拍手を持って感謝しましょう。